おはようございます。横浜で15年以上、犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。あ、おはようございます。ありがとうございます。少し時間が遅くなってしまってすみませんでした。今日はですね、5月21日木曜日、朝9時10分になりましたので、インスタとね、スタイフ同時ライブをさせていただこうと思います。ちょっと、コメントシェアします。はい。あ、おはようございます。ありがとうございます。久しぶりのね、インスタ同時ライブになりました。おはようございます。お元気ですか？ありがとうございます。もうね、なんかね、あれですね、今日から梅雨に入ったんじゃないかなって、おはようございます、ありがとうございます、思うような天気じゃないですか？ね、昨日まですごい暑かったんですけど、横浜は。はい。今日からね、一転、なんか、じめっとしていますね。もう、なので、私も天然パーマなんでね、もう髪の毛が大変なことになってますね。はい。で、今日はね、夏休みの計画立てた、ペットホテル選びということでお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、おはようございます。ありがとうございます。インスタとスタイフとね、同時ライブをさせていただいています。で、5月のね、もう中旬？そろそろ下旬？下旬ですね。もう20日過ぎましたもんね。はい、になりましたけど、皆さんは夏休みのね、計画っていつ頃から立て始められますか？あ、おはようございます。ありがとうございます。うん。ね、夏休みの計画ね、このぐらいの時期になってくると、結構毎年のようにあるのが、夏休みのね、お話なんですよね。で、私も、ありがとうございます。こちらにも来ていただきまして。私もですね、犬の保育園をやっているんですけれども、毎年夏休みは少し長めにお休みをいただいています。それは、夏のね、自分の子供が、こう、まだ、学校があったりして、長期休みね、入るっていうこともそうなんですけれども、やっぱりかなり暑くて、はい、ありがとうございます。気をつけて。はい。かなり暑くてですね、ワンちゃんたちの体力もすごく奪われてしまうっていうこと？うん。それからですね、ワンちゃんをお預かりする時間帯っていうのが、どうしても犬の保育園だと日中になりますので、移動だったりとかね、うん、そういったことが、わりかし、一番暑い時間になるということも踏まえてになります。そしてですね、やはり犬の保育園、私が運営をしているんですけれども、やることがですね、限られてしまうっていうこともあります。私の行っている犬の保育園、はね、もともと敷地がそんなに広くないというか、むしろ狭いですね。はい。犬の保育園の中でも結構狭い方だと思うんですけどもね。うん。狭い上に、お外にね、出入りできるのが唯一の、利点というか、特徴だと思うんですけれども、あの辺の保育園の中ではね。お外にも敷地があるっていうことが、まあ、他の保育園と違うとこかなと思うんだけれども、あの時期はやっぱりね、暑くて、外にね、長い時間出てるっていうことは危険になるんですよね。はい。で、まあ、それでもね、水遊びなんか、プールを出してね、ビニールプールですけど、おはようございます。ありがとうございます。ビニールプールなんかを出して遊んだりするんですけれども、やっぱりね、長い時間は難しい。ということで、夏休みを長めにね、犬の保育園では、取らせていただいております。毎年ね。はい。で、今年もですね、この後ですね、私の犬の保育園に通ってくださっているお客様向けに、共通のね、LINE のオープンチャットの方で、夏休みのお知らせをさせていただきます。今年も、例年と同じようにですね、7月の後半から8月のね、中旬ぐらいまでお休みをいただく予定です。で、ただね、その間ね、ずっと、何もしないっていうわけではなくって、7月と8月に各1回ずつお泊まり保育園を行う予定です。で、お泊まり保育園っていうのはね、で去年は、合宿保育園っていうのを行いました。合宿保育園っていうのは何ぞやっていうと、南房総のね、私の、 弟が運営しているグランピング場ですね。そちらまでワンちゃんたちをお連れして、2泊3日でね、暑い暑い都市部抜け出してですね、そちらのね、ちょっと朝晩は、まあ、気持ちいいですね。若干涼しいかなって思うぐらいの気温なんですけど、そこで南房総の海岸あたりをね、朝というとお散歩をするっていう感じの、で暑い時間は室内で、エアコンの効いたところで、まあ一緒に休んだり、エクササイズをしたりっていうことを、去年はね、2回ほど、8月と7月だったかに行わせていただいたんですけども、今年はちょっとそのプランが難しそうなので、お泊まり保育園ということで、私の保育園の方にお泊まりをしてもらうという企画を立てています。で、これね、私も一緒に泊まります。で、皆さんね、ペットホテルを、選ぶ際にですね、まあ、ワンちゃんの預け先をね、選ぶ際に、一番悩まれるところっていうのが、このね、夜人がいるかいないかっていうところが、まあ、一つあるんじゃないかなというふうに思います。で、私のこの営業している横浜市の中区ですね、横浜市の中区で、ペット関連の、施設、まあ、すごく驚くほどたくさんあります。トリミングサロン、犬の幼稚園、獣医さん、ね。本当にペットショップ、本当にね、めちゃくちゃたくさんあるんですよ。やっぱ横浜の中で一番あるんじゃないかなと、私は勝手に思ってるんですけど、はい。でね、皆さんが、何を基準に、こう、ワンちゃんを預けるのを選ぶか。これはですね、いろいろあると思うんですよね、基準が。値段の方もいらっしゃるし、例えば普段から行っているトリミングサロンや、動物病院、それから犬の、保育園、幼稚園、そういったところがホテルサービスを行っているようであれば、まあそこに預けるっていうことが割と一般的かなというふうには思います。ただですね、多くの場合は、ホテルの場合というのは、夜は人がいなくなるというのがまだまだ主流じゃないかなと思っています。だからこそですね、この夏前のね、ゴールデンウィーク明けぐらいから、皆さんね、こう、夏のご予定がある方は、ペットホテル、ね、こちらを考えることが非常に多いんですよね。はい、あ、すみません。画像が止まっています。いましたか？申し訳ないです。ちょっとね、毎回思うんですけど、こちらの、インスタグラムの方が、そうですね、アーカイブ録画というかね、この後振り返ってみる分には止まってないんですけど、たまにね、やっぱり、ね、電波の関係で止まっちゃうみたいなんですよね。はい。で、もし良ければ、一個前にね、この投稿、フィード投稿で書いてるんですけれども、こちらでね、音声配信アプリっていうのがあるので、音声だけで良ければ、そちらはね、途切れずに、配信ができているので、そして毎日のように私、ワンちゃんのことについて、話しておりますので、よかったらね、そちらの音声配信アプリ、スタンド FM の方から、お話だけね、お話だけだと、こう、耳だけでも聞けますので、聞いていただけるといいかなと思っています。ね。で、ペットホテルの選び方について、私も結構聞かれたりすることがあります。特にですね、先生、いいホテル知りませんか？ということはよく聞かれるんですよね。で、まあ、夏暑いし、どこにも行く予定ないよっていう方も最近は多いと思うんですよね。なので、特に夏の予定がないよという方はそれでいいと思うんですけれども、もし、夏にね、少しどこかに出かけようかなって思った時に、気をつけていただきたいことっていうのは、やっぱり人気のホテルは1年前から埋まるということですね。はい。特にね、必ず毎年夏休みはどこかに行けますとか、必ず毎年ゴールデンウィークはどこかに行けますとか、おはようございます。ありがとうございます。インスタ同時ライブをしております。そういうね、必ずどこかに行く方っていうのは、もう、 かなり前から予定を組んでいらっしゃるので、だいたい1年ぐらい前から、また来年の夏のこのぐらいの時期も、よろしくお願いしますということで、私もね、ペットホテルを10年間運営していたのでわかるんですけれども、そうするとね、もうね、人気のホテルっていうのは常連さんで埋まってしまうんですよね。はい。で、どういうところが人気があるかっていうと、やっぱり夜間有人のところ。ね。おはようございます。ありがとうございます。やっぱりどういうところが人気があるかっていうと、夜間有人のところ。夜間でも人がいてくれるというところ。それから、より家族に近い、ね、預かり方をしてくれるところ。それから、ケージに入れっぱなしではないところ。それから、自由になるスペースや時間帯、場所が多いところ。ね。それから、普段通い慣れているところ。この辺が、やっぱり、ペットホテルの選び方としても人気なんじゃないかなというふうに思います。ああ、おはようございます。体調大丈夫ですか？ありがとうございます。ね。で、レジャーのためのペットホテルであれば、別にうちは夏休みどこも行かないからいいですよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、ワンちゃんをお迎えして、まあ、見取るまでの十何年間で、いつか必ず預けなくてはいけないかもしれない時っていうのが、出てくる場合があります。そうなった時に、うちの子はどこにも預けないからいいわっていうままで10年間過ごしてしまうと、10年後に初めて預けられるワンちゃんの心理的、そして体への負担っていうのは相当なものなんですよね。ですので、私は、そうですね。もしどこかに預けて、例えば長期の旅行とかね、今年の夏休みにどこかに行くっていう。あ、おはようございます。ありがとうございます。インスタとスタイフの同時ライブしてます。ニヤニヤしてます。ちょっと私はエフェクトをかけないでライブをする自信がないので、ガンガンエフェクトかけてます。そんな、すっぴんでね、エフェクトもなしでね、素顔をさらす自信はないので、ガンガンエフェクトをかけておりますね。はい。なので、これは架空の顔なんで皆さん気をつけてくださいね。あ、おはようございます。今、インスタと同時でライブをしております。ありがとうございます。はい。なのでね、もし、誰かに、おはようございます。ありがとうございます。もし誰かに預けなくてはならない。それがね、レジャーのための予定のつく、お出かけだったらいいんですけれども、必ずしもそうとは限らなくて、私が一番よく急にワンちゃんを預けなくちゃいけなくなって、でも預けたことがなくてどうしよう。そしてお盆シーズンに重なってしまった。どうしよう。どこもいっぱいで預けられない。先生どうしたらいいのって言われるのは、やっぱり、急なご不幸ですね。うん。ありがとう。ね、急なご不幸があった時には、それがどんな時期であれ。例えば、そのホリデーシーズン、連休シーズン、ね、であったとしても、そういった時に、ワンちゃんを誰かに預けて、その場に行かなくてはならない。まあ、お祝い事はね、割と事前に予定がつくことが多いんですけれども、やはりご不幸ってなかなか予定がつかなかったりするので、おはようございます。ありがとうございます。ですのでね、そういう、いつか何かの時に預けなくてはならない。あ、こちらでもありがとうございます。スタンド FM とインスタグラム同時でライブをしております。ちょっとね、インスタの方が時々電波が、悪くて途切れてしまう時があるので、もしね、音声配信アプリ、スタンド FM の方を、チャンネルの方をね、ご登録いただいている方は、そちらの方からの方が声が途切れずに、聞こえるかなというふうに思います。なのでね、私は、子犬を迎えた時ですね。私の、ワンちゃんをね、迎えた時も、なるべくいろんなところに預けるという体験を小さいうちからしていきました。やっぱりそれは、お家やホテル、まあ、うちのワンちゃんはですね、私のやっていた犬の保育園の生徒さんでもあったので、基本的にはお店に連れて行って預けるでよかったんですけど、でも、うちのホテル、 で、預けられない時も来るかなって思ったので、いろんなところとかいろんな人に預けるということをしていました。もちろんね、そんな、そこまでする必要はちょっとないかもしれないんですけれども、皆さんが何か、今年の夏はね、特にね、どこが暑いし、混んでるし、高いし、どこにも行く予定はないよっていうふうに思ったとしても、いつかね、何かのタイミングでワンちゃんを、あ、おはようございます、ありがとうございます、預ける時が来るかもしれないので、そうなった時のために下調べをしておく。まずね、まず下調べをしておくっていうのがすごく大切かなというふうに思います。で、この下調べをするときに、どういうふうな基準で調べておくといいのか。ありがとう。うん。というとですね、まずは、第一希望、第二希望、第三希望ぐらいの感じで、三つぐらいね、ペットホテル、預ける場所っていうのを、決めておくといいと思います。まあ、ホテルじゃなくても、例えばご両親に預けるとか、お友達に、ワン友さんに預けるとか、それでもいいと思うんですね。第一候補。そして、ここの第一候補がダメだったときの第二候補。ね。そして、まあ、同じような感じで第三候補でもいいんですけれども、私はできればですね、この中の一つに、もしワンちゃんが病気になったり、ね、ちょっと体調が悪いっていう時にも、きちんとその対応をしてもらえるような場所、人を選んでおくっていうことがとても大切だと思います。例えば、ワン友さんとかね、いつも、ワンちゃん友達、に預けてる。いいよいいよと言って、くれるので、いつも預けてるっていう方もいらっしゃると思うんですよね。うん。例えば、ご実家で、ワンちゃん飼ってるから、ご実家に預けるとか。ね。そういう方、逆にお子さんに預けるとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、じゃあ、例えば、病気だったり、感染する病気にかかってしまったりとか。そう、とか、特別なケアですね。投薬とか、何かこう、薬を塗るとか、そういった何か包帯を変えるとかわからないですけど、そういうちょっとした処置が必要な、時にも同じその方に預けることができるか。例えば感染する病気だったらワンちゃんがいるところには預けられないですよね。これはペットホテルもそうなんですよ。なので、ご自身のワンちゃんの健康状態が悪い時にも預けられる場所っていうのをきちんと探しておく。まあ、大概の場合はそれは、動物病院になるかなというふうには思うんですけれども、動物病院のペットホテル、まあ、ホテルのサービスがついている動物病院っていうのは多いと思います。まあ、入院患者がいるのでね、基本的に。なので、多いと思うんですけども、健康な時にはですね、おそらく皆さん選ばないと思います。たまに日中病院に預けても、あ、さすがですね、さすがです。うん。で、そうですね、皆さん健康な時にはわざわざね、動物病院に預けたいと思わないと思うんですよ。うん。なんですけど、例えばね、持病があるとか、例えば、健康状態が悪いわけじゃないんだけれども、まあ、ちょっとした、こう、耳の中の処置が必要とか、目の処置が必要とか、大きな体調変化じゃないんだけども、そういった時に、何かや誰かの処置が必要になる場合は、私は、そのプロである動物病院の看護師さんを頼った方がいいと思っています。なぜなら素人さんにはそれができないから。そしてそこまでやってくださいというのは、やはり本来だったら同じことをお願いするのに、専門家の手を借りる必要があったりとか、ね、何かしらの責任が生じるわけですよね。であれば、やはりですね、プロがいるところを選んだ方が、何かあった時の、ね、お互いいい気持ちでね、接することができるので、その方がいいと思っています。ですから、ね、たまに日中病院に預けたりしてますというコメント今いただきましたけれども、やっぱりそういうこともね、練習として必要だなと思います。で、多くのね、ワンちゃんは動物病院嫌いだと思うんですけど。ね、嫌いな子多いですよね。はい。なんですけども、やっぱり嫌いになるのは嫌いになるんだけどね、ちょっと理由があるんですけれども、やっぱりその痛いことをされる、嫌なことをされる以外、にもですね、病院にある程度顔を出しておく。ね。そして看護師さんにね、こう、なでなでしてもらうとかね。そういうふうなことができると一番いいんじゃないかなと思っています。はい。ご質問いただきましたね。ワンちゃん飼っていた時はご自身の経営されているペットホテル以外でどこかにペットホテルに預けたことはありますか？あります。 ありますね。はい。それはやはり自分の経営しているペットホテル以外のところでも何かあった時に預けるっていうことを想定して、預けたりしていました。で、まあ、人気のホテルっていうのがね、1年先に埋まってしまうことがあるので、うん。必ず定期的にここの時期にお出かけするということが分かっていて、決まったところ、常宿的なね、うん、ところがあれば、そこを予約しておくというのはいいと思うんですけれども、それとは別に、やっぱり、たまにはね、まあ、一日一泊とかじゃなくても、半日とか、デイケアみたいな、少しだけ預けてみる。っていうこともやっていく、行かれると、いいんじゃないかなというふうには思っています。特にこれからね、夏になっていくと、今年の夏も非常に暑くなりそうな予感じゃないですか。ね、そういった時に、うん、お散歩がね、少なかったりとか、エネルギー、こう、ワンちゃんって夏はね、運動したくないんですよ。暑くて動きたくない。エネルギーをね、発散さす、作りたくないので、活動量が減ります。ただし、食べる量は一緒だったりするので、夏太りする子が結構多いんですけれども、そういった子はね、まあ、特に若い子であれば、日中、犬の保育園みたいなところとか、ね、日中、何か室内の涼しいところで活動できるようなところを、まあ、デイケア代わりにちょっと預けてみるっていうのも、飼い主さんと離れる練習をするのに、いいんじゃないかなというふうに思います。ご質問ありがとうございます。どんなところだったんですか？違いとかありましたか？ということで、私が、お世話になったのは、他に3件ぐらいですね。一つはやっぱり病院さんでした。病院さんに預けることも必要になるかもしれないと思って病院さんにもお預けしましたし、あとはトリミングサロンさんの方にもお預けしたことあります。ペットホテルとしてお預けしたことあります。それからお友達のですね、ちょっと、うちからは車で行かなければいけないような離れたところの、犬の保育園兼ドッグホテルっていうところにもお預けしました。それぞれね、やっぱり違いがありましたので、皆さんもね、ぜひ、違いを、違いを知る、そしてね、帰ってきた時のワンちゃんの様子を見るということもとても大切だと思います。帰ってきた時のその愛犬の疲れ具合だったりとか、満足具合とか、様子とかも見て、その第一候補、第二候補、第三候補っていうのを決めていかれるといいんじゃないかなというふうに思っています。ね、この本当にね、ワンちゃんを預け先をどうするかってね、本当に、皆さんね、悩まれるところだと思うんですよね。うん。あともう一つは、例えば、シニア犬だったりとか、そうですね、その場合には、あとは他のワンちゃんとか環境の変化がすごく苦手っていう場合にはですね、シッターさんっていう手もありますよね。シッターさんっていうのは、ご主人というか飼い主さんが不在の時に鍵をお預けしてお家に入ってもらってペットさんの世話をしていただくという形です。この場合にはワンちゃんは自分の環境の変化はなく、いつも慣れているお家で過ごすことができる。ね。そして、まあ、お散歩とか、食事とか、トイレのお世話をしてもらえるっていう形になります。ただ、一人でいる時間が長くなるというデメリットもあります。だけど、まあ、これもね、ある程度組み合わせて、とか、そのワンちゃんの状況や環境に応じて使っていただくもいいと思います。例えば、日中は一人になってしまうんだけれども、朝晩は飼い主さんが、こう、お仕事でね、朝晩、早く出て、夜遅く帰ってくるけど、日中は誰もいないみたいな感じの場合はね、そういうふうな対応をするっていうのも一つ手だと思います。ただね、このシッターさんっていうのも非常に数が少ない、上にですね、人気のシッターさんっていうのは、まあ、埋まってる、常連さんで埋まってることがあるので、シッターさんね、私も数名知ってますけど、皆さんも常連さんで新規さん取れませんっていう方が多いんですね。やっぱりこう、人にですね、鍵を渡すって言って、自分のいない時にお家に入ってもらうってすごく信頼関係がないと、 なかなかできないと思うんですよね。皆さんもそうだと思うんですけれども、だからこそ、やはり人気のシッターさんっていうのは口コミで広がるし、新規の方が取れないぐらいいっぱいであるっていうことが多いです。うん。そうなんですね。何箇所か知っといた方が良さそうですね。混んでたら預けられない時もありそうです。そうなんですよ。うん。なのでね、もし、予定のつくお出かけであれば、その一番忙しい繁忙期と呼ばれる場所、シーズンですね。トップシーズンを避けて、ご旅行に行っていただいた方が、まあ、ペットホテルだったり、シッターさんだったりも空いていたりするんじゃないかなと思いますけれども、預ける先、ワンちゃんをね、いつか預けなくてはならない。そんな時もやってくるかもしれないので、13年間、14年間ね、一度もうちの子を預けたことがないんですけど、今回が初めてですって言った時に、預かってくれるペットホテル、すぐに預かってくれるペットホテルっていうのは、なかなかないんじゃないかなというふうに思います。大概はですね、明日預けてもいいですかって言って預かってくれるとこって、ね、今少ないんじゃないかなと思います。大概は、事前のカウンセリングだったり、お試しだったりっていうのが、必要になってくるケースも多いので、ね、これから、例えば、8月の後半とか、7月の中旬とかに、ペットホテル、利用したいなと思ったらですね、今ぐらいからきちんとリサーチ、まあ、今だともう、人気のところは取れない可能性もありますけれども、きちんとカウンセリングを受けたり、慣らし、保育的なね、慣らし的なお預け期間を経たりしなくちゃいけない場所もありますので、そういったところも踏まえてね、第一候補、第二候補、第三候補は探しておかれた方がいいと思います。あ、こんにちは。ありがとうございます。そろそろね、今日は終了にしていきたいと思っています。はい。で、皆さんがね、条件を、やはり、いろいろね、あると思うんですよ。譲れない条件っていうのもいろいろあると思います。で、それもあると思うんですけれども、ご自身の条件に合って、一番合っているところと、まあ、ここだったらなんとか妥協できる。そして、もう一つはね、自分のワンちゃんが具合が悪くなった時に、それでもどうしても預けなくてはならないってなった時に、きちんと処置ができる場所。ね。それを考えておくってことはとても大切かなというふうに思います。我が家の犬はワクチンが体質的に打てない犬だったので、ホテルもカットも断られまくりでした。そういうのもありますよね。はい。そうですね。特に、こう、動物病院ではなくて、トリミングサロンさんもそうだと思いますけど、私が行っている犬の保育園なんかは、やはりきちんと、他のワンちゃんと接する、可能性がある場所ですので、ワクチン接種をしているかどうかっていうところをきちんとチェックをされるっていうところが多いと思います。ただし、理由があってワクチンが接種できないよっていう場合、そしてその病気ではないよ、潜伏期間は過ぎているよっていうような証明がいただけたり、それとか、打ってないけど、抗体化検査の結果、ちゃんと抗体が体の中にあるよっていうことが分かるような書類があったりですとか、そういった場合には受けていただける場合もありますので、きちんとね、ワンちゃんをお預けするときには、体質的にアレルギーが出ちゃうとか、そういったことでワクチンが打てないよ、打てないけれども、うちの子は、まあ健康ですよとか、そういった他のワンちゃんに感染するような、病気にはかかってませんよ、持ってませんよ、っていうことを証明できる書類を出してください。ということをですね、動物病院の先生にお話ししておくといいんじゃないかなと思います。ただですね、受ける側のね、受ける側のホテルの方はですね、やはり、まあ、その規模にもよると思います。そのホテルの規模だったり、ね。まあ、ちょっとこれは、この辺はちょっと、何ですかね、業界の話になってしまうので、あれなんですけれども、まあ、言ってしまえばそんなに受けたくはないですよね、きっとね。リスクのある子っていうのはね。はい。病院の先生に書類をもらっていましたが、なかなか難しかった。閉鎖的な、そうなんですよ。 今、言いましたけど。はい、言いましたけど。やはりですね、マニュアルで回っているところ、はい、っていうのは、難しいと思います。やはり何かあった時に責任が取れない。っていうことで、受けたくない。リスクがある子は受けない。そして、繁忙期であればなおさら、受けなくても他のお客様が入ってくるわけですよね。であれば、リスクのない子を取った方が経営的には回るわけですよね。うん。なので、そうですね、体質的にワクチンのアレルギーがあるとか、そういった子の場合には、きちんとね、そうではなくて、お預かりしてくれるような場所っていうのを選んでおくられるといいと思います。例えばですね、こんにちは、ありがとうございます。実は、私はですね、今月、先月いつだ先月もあったかな先月もあったかなあ、ありましたね。先月、3月はどうだったかな ?3 月は、なかったかなうん。4、5、6、7、8、9とですね、もう、お泊まりのワンちゃんをお預かりしてます。え、なほちゃん先生、ホテルやってないんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、私は自分のホテルという形では今は経営運用をしていません。ただし、私の生徒さん、常連のお客様、で、ある一定期間ですね、私の、トレーニングだったりサービスを受けてくださっている方には、1日1組限定で、我が家の家族と同じようにですね、お預かりをさせていただいてます。もちろん許可を、ちゃんと行政にね、届けた上でね。でね、この場合には、家庭の中で1棟だけ、1組だけでお預かりするので、ワクチンがね、そこまで気にはならないんですよ。人に感染する病気とかでなければね。うん。なので、トレーニング、その代わりですね、初めての方は受けられないし、きちんとある程度のトレーニングをしていなければ受けることはしないんですよね。そう考えると、やっぱりトレーニングをするっていうのは、その子自身がね、ある程度、いろんなところに受け入れてもらえる関係性を社会の中で作ることができるツールでもあるんですよね。うん。さっきも言いましたけど、受けるホテル側のね、業者としてもですね、やはり夜吠えまくるとか、お世話をしようとする人を噛みまくるとか、常に脱走しようと試みているとか、そういった子よりも、ね、リラックスして過ごしてくれる。そして、夜間もおとなしい。お世話を喜んでくれる。そういった子をですね、あと一枠しかないとしたら、そういう子をやっぱり、受けたいわけですよね。うん、そう考えたときに、やっぱりトレーニングをしておく。そして、いろんな場所で、ワンちゃん自身がリラックスして、過ごすという習慣を持っている子。これは、その子自身が受け入れてもらえる、幅が広がることでもあると思います。ね、なので、これって、防災のトレーニングの時もお話ししたと思うんですけれども、いきなりはできることではないので、将来的にね、誰かに、どこかに預ける時がやってくるかもしれないって思ったら、そのためにトレーニングをするということを長期目線で皆さんも考えてもらう。といいんじゃないかなと思うし、プラス、飼い主さんの条件、ワンちゃんの条件。うん。ね、健康状態の条件を考えて、第一候補、第二候補、第三候補ぐらいは、ペットの預け先を考えておかれるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでですね、そろそろ今日は終了にさせていただきたいと思います。でね、そうですね。7月、8月は少し長めにね、犬の保育園の方もお休みをいただきますけれども、お泊まり保育園ですね。私と一緒にワンちゃんの保育園に泊まり込みをして、暑い日中ではなくて、ね、朝と、それから涼しくなった夕方にお散歩をしたり、遊んだり、涼しい時間には、涼しい時間、暑い時間には室内でエクササイズをしたり、プール遊びをしたり、 おはようございます。そういったね、企画である一泊二日のお泊まり保育園を今年も7月8月に行います。はい。ただしですね、こちらは、私の保育園生が優先となります。そして、保育園にね、通いたいよという方はね、公式 LINE 等からお問い合わせいただきたいんですけど、今、ありがたいことでですね、かなり満席になっているので、ちょっと難しいかもしれないですけれどもね。はい。あー、こんにちは。ありがとうございます。お元気ですか？ね。で、やっぱりね、この夏場って、通いたい私が。人間の保育園中、ちょっとね、私、受けてないんですけど。はい。でね、私ね、このお泊まり保育園っていうのを、始めたきっかけっていうのが、私が泊まりたい。それは別に、遊びに来てください。始めたきっかけっていうのが、やっぱりね、その、ホテルにワンちゃんを預けたいけれども、不安だと。知らないところにワンちゃん一人で預けるっていうことが不安だっていうお声からスタートしたものです。であれば、いつもの通っている、いつも通っているワンちゃんの保育園、もうここが楽しい、好きってワンちゃんが思っているところで、いつも見てくれている人、私ですね。が一緒に泊まるのであれば、一晩離れることもワンちゃんがそこまで負担じゃないのかもしれないと思ってスタートしています。かつですね、これはなんかちょっと私からするとちょっとおこがましいかもしれないんですけれども、かつ、やっぱり特に大型犬の飼い主さんは、もうこれからね、梅雨明けたりすると、お散歩がね、朝4時とかになるわけですよ。朝4時とか。小型犬の子はね、行かないっていう子も多いと思うんですけれども、特に外排泄しかしないようなワンちゃんだったりすると、もう朝4時に散歩に出て、その後帰ってきてからお仕事出られて、夜、ね、やっとあたりが涼しくなってくる10時ぐらいにお散歩に出る。そうすると睡眠時間がね、本当に少なくなっちゃうんですよね。もう夏は私クタクタですという飼い主さんたち。その方たちにね、一日でもいいから朝寝坊していただきたいなって、そういう気持ちからね、始めたっていう理由もあります。うん。自分の愛する家族でね、一生この子を大切にしていくよって思ってくださる方ばっかりなんですよね。私の、お客様たちは。うん。だけど、やっぱり、朝、ちょっと寝坊したい日だってあるじゃないですか。まあ、寝坊しなくたって、朝ね、ちょっと、ゆっくりしたいっていう日もあると思います。その日のためにね、このお泊まり保育園を一日使っていただけたらな、という気持ちでね、始めているので、よかったら、ね、7月、8月も、このお泊まり保育園開催いたしますので、まあ、いつまで私もやれるかはちょっとわからないんですけれども、今年の夏はね、やりますので、保育園生の方はね、ぜひお申し込みお待ちしております。はい。ということで、今回はこの辺ですね、ペットホテルの選び方と夏休みの計画も立てたということで、ライブをさせていただきました。次のインスタ同時ライブはですね、そうですね、6月の11日になるかな？はい。あちになおちゃん先生の下が必要になってきた感じがします。今度ご相談させてください。あ、はい。ぜひね、またご相談、直接いただければと思います。はい。それでは、こちらで失礼いたします。ありがとうございました。ちょっとね、これから、このまま、梅雨に入るのかな？ちょっと嫌なシーズンになってきますけれども。でもこれが明けるとね、もう暑い夏ですから。はい。皆さんね、お体に気をつけて。お過ごしください。またね。ありがとうございました。それではインスタの方から終了いたします。はい。ということで、聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。今度遊びに来てね、というふうに言いたいですね。はい。人間はね、人間のホテルはちょっと、受けてないんですけど、ぜひお友達として遊びに来てください。はい。すいません。もう終わりになります。10時からまたちょっと違うね、ミーティングがありますので、この辺でおしまいにしていきたいと思います。人間泊まりに行きます。人間泊まりに来て。はい。ね。 こっち、そちら半袖。今日はね、半袖ですね。はい。ね。スリランカはどうですか？はい。ではでは、またねー。失礼します。また来ます。ということで、岩杉さん、ありがとうございます。こちらの方も失礼します。あかりん、ありがとう。ゆけいさんも、まるさんも、やすおさんも、皆さん、潜ってね、聞いてくださってる方も、どうもありがとうございました。こちらで失礼します。